聖書朗読に移ります。本日の聖書箇所は使徒の働き21章1節から20節新改訳聖書、新聖書、新約聖書の278ページです。お読みします。私たちは彼らと渡れて船でした。コスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからカタラに渡った。そこにはフェニキア行きの船があったので、それに乗って出発した。やがてキプロスが見えてきたが、それを左にして通過し、シリアに向かって航海を続け、スロに入港した。ここで船は積み荷を下ろすことになっていた。私たちは弟子たちを探して、そこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されて、エルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言った。滞在期間が終わると、私たちはそこを出てまた旅を続けた。彼らは皆、妻や子供たちと一緒に町の外まで私たちを送り抜けた。そして海岸でひざまずいて祈ってから、互いに別れを告げた。私たちは船に乗り込み、彼らは自分の家に帰っていった。私たちはスロからの航海を終えて、プトレマイスに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして、彼らのところに一日滞在した。翌日そこを出発してカイサリアに着くと、あの七人の一人である伝道者フィリポの家に行き、そこに滞在した。この人には予言をする未婚の娘が4人いた。かなりの期間そこに滞在していると、アガボという名の預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来て、パウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていった。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すことになる。これを聞いて私たちも土地の人たちも、パウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願した。するとパウロが答えた。あなた方は泣いたり、私の心をくじいたりして、一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためなら、エルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟しています。彼が聞き入れようとしないので、私たちは主の御心がなりますようにと言って口をつぐんだ。数日後、私たちは旅支度をしてエルサレムに登っていった。カイサリアの弟子たちの何人か私たちに同行して、古くからの弟子であるキプロス人モナソンのところに案内してくれた。私たちはここに泊まることになっていたのである。私たちはエルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで迎えてくれた。翌日パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。彼らに挨拶してから、パウロは自分の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ説明した。彼らはこれを聞いて神を褒めたたえ、パウロに言った。兄弟よ、ご覧の通りユダヤ人の中で信仰に入っている人が何番となくいますが、みんな一方に熱心な人たちです。それでは第3回伝道旅行の終了と題して、武器牧師からメッセージをお願いします。お願いします。
おはようございます。聞こえますか？大丈夫ですね。土曜日の午後に雷を伴う激しい嵐が私を住む地域を襲いました。そのため大規模停電が起こって、私のいるところ、またその隣のシティももう全部停電になってしまったんですね。そのためにズームでうちから皆さんと更新することができなくなりました。そのため更新できる場所はあちこち探し回って7箇所のマクドナルドを探し当たりました。やっとそのなんとか通信ができて、そして、電源があってってな、こう良さそうなところを見つけて、そこから今中継でお送りしています。 このマクドナルド閉店時間がありますので、そのために礼拝を少し早めに切り上げ、私は切り上げます。そして、その後のスモールグループのリーダー会は、閉店時間の都合で中止ということになります。皆さんご理解していただきたいと思っています。でも皆さんでこんな風にしてでも礼拝を今まで一回も欠かすことなく守ることができたことを神様に感謝をしています。先々週はパウロがミレトスの港で、エペソの教会のリーダーたちに告別説教をして、そして最後のお別れをする場面のところからお話をいたしました。今日はパウロがエペソの近くのミレトスという港、そこを出発して通路からカイサリアに行き、そこから陸路でエルサレムに戻り、そしてパウロの第3回の伝道旅行がそこで終了となる場面です。そしてエルサレムに着くとヤコブと、あるいはエルサレム教会の長老さんたちに第3回の伝道旅行の報告をした場面が出てきます。まず地図で、エペソの近くのミレトスがどこにあるのかもう一度確かめてみましょう。そこからコス島、ロドス島、それからパタラ経由でシリアのスロに行きました。そこのところを地図でたどってみてください。1節から8節までのところをお読みします。1節からですね、開けてみてください。私は彼らと別れて船でした。コスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからパタラに渡った。そこにはフェニキア行きの船があったので、それに乗って出発した。やがてキプロスが見えてきたが、それを左にして、通過し、シリアに向かって航海を続け、スロに入港した。ここで船は積み荷を下ろすことになっていた。私たちは弟子たちを探してそこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言った。滞在期間が終わると私たちはそこを出てまた旅を続けた。彼らはみんな妻や子供たちと一緒に町の外まで私たちを送りに来た。そして海岸でひざまずいて祈ってから互いに別れを告げた。私たちは船に乗り込み、彼らは自分の家に帰っていった。私たちはスロからの航海を終えてプトレマスに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして彼らのところに一日滞在した。翌日そこを出発してカイサリアに着くと、あの7人の一人である伝道者フィリポの家に着き、行きそこに滞在した。地図を開いてみてください。地図を開けてみてください。そうですね、ミレットはどこにありますか？ミレットはエペソの近くにあります。でここを出発してコス経由でパタラに行きました。パタラではフェニキア行きの大きな商船の便が あったので、大型の船に乗り換えてパタラからスロに行きました。スロでは船の積み荷の陸揚げ作業のために船が1週間停泊していました。その間にパウロはスロにいるクリスチャンを探し当てて交わりの時を待ちました。スロのクリスチャンたちは御霊に示されてエルサレムに行かないように繰り返し言いました。でも、パウロはその忠告を聞き入れませんでした。スロのクリスチャンはきっと初めての出会いだったのでしょうけども、でもいい交わりの時を持つことができました。パウロがツロからカイザレに向かって出発する時にはもうこれわずか1週間の交わりの期間でしたけども、もう親しくなって、そしてお互いに愛し合う、親密な関係となっていったんですね。そしてそのいよいよ その1週間の時が過ぎて、そして、カイザリアに向けて出発する時にはもう奥さんや子供までみんな今一家総出で港まで、見送りに行って、海岸でひざまずいてお祈りをしてから別れの挨拶をしたんですね。ちょうど大体その別れの時と同じように非常にこう麗しい親しい交わりの時が場面が伺い知ることができます。目に浮かぶようです。その後パウロ一行はプトレマイオス、トレメイとも言いますけども、プトレマイスとも言いますね、プトレマイスを通り、それからカイサリアの、港までの船の旅をしました。プトレマイスという町は紀元前3世紀にプトレマイオスという2世が、町を拡張した際に付けられた名前で、ローマの植民地でした。今はアコという名前で、十字軍の拠点地としても知られています。そこにはそこにもツロと同様にクリスチャンがいて、そしてパウロはプトレマイスのクリスチャンとも1日だけでしたけども交わりの時を待ちました。パウロたちを乗せた船がカイサリアの港に着くと、パウロはピリポの家に向かいました。覚えていらっしゃるでしょうか、使徒の働き6章で羊が選ばれた話がありましたよね。ピリポはステパノたちと一緒にその信仰と聖霊に満ちた人として役員選挙で羊として選ばれました。その後エルサレムで迫害があったので散らされながら、ピリポはサマリアの町で伝道していました。使徒の働き8章でピリポはエチオピアの女王の神だけの高官で宦官であったエチオピア人に伝道しました。この話を覚えていらっしゃるでしょうか。ピリポはその後カイサリアの方にずっと引っ越していって、カイサリアに住んでいました。パウロはそのことを知っていたので、カイサリアの港に到着した後ピリポの家に向かい、そこにしばらく滞在しました。ピリポには4人の未婚の娘さんがいて、ピリポはその4人の娘さんと一緒に住んでいました。4人の娘さんも教会の働き人となっていました。そこへアガポという名前の預言者が来て、パウロに対して預言したことが記されています。9節から14節までお読みいたします。21章の9節を見てください。この人には預言をする未婚の娘が4人いた。かなりの期間そこに滞在していると、アガポという名の預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来て、パロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていった。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すことになる。これを聞いて私たちも土地の人たちもパウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願した。するとパウロは答えた。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているんですか。私は死も主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟しています。彼が聞き入れようとしないので、私たちは主の心がなりますようにと言って口をつぐんだ。パウロがエルサレムを目指して登っていくときに、いろんな人たちがエルサレムに行かないように何度も説得しようとしました。まず21章の4節にスロの人たちが御霊に示されてエルサレムに行かないように繰り返して言いました、次に預言者アガポがわざわざユダヤから来て、これからどんな苦難がパウロに臨むことになるのか預言しました。このアガポは以前エルサレムやユダヤ全土で大飢饉が起こることを預言した人でした、この預言通りにユダヤ全土で大飢饉があったので、それを受けてバルナバとサウロ それ今の名前はパウロですけども、バルナバとサウロ、つまりパウロは救援物資を届けにアンティオキアからユダヤの教会に行ったことがありました。ですからアガポが正確な予言をする人であること、本物の預言者であることをパウロは知っていたんですね。そのアガポがわざわざユダヤからカイサリアに来て、そして分かりやすいようにパウロの帯を取って、そしてパウロをこう縛って見せて、パウロはこんな風にエルサレムにで縛られることになる、異邦人の手に渡されて、そしてこうまあ、困難を受けるということを警告したんですね。 よく分かるようにみんなの前で実演して見せたんですね。これを聞いてたくさんの人たちがパウロがエルサレムに登っていかないように、お願いしました。そのお願いした人たちの中にはカイサリアの土地の人である、ペリポとその4人の娘さんたちも一緒にいました。それだけじゃなくて同行していた使徒の働きの著者である医者ルカも、私たちって書かれてるでしょ。この私たちっていうのはこれは著者であるルカたちっていう意味なんですね。私たちって書かれてる部分と彼らと書かれてる部分があって、私たちと書かれてる部分はその時に著者ルカがいたであろうと考えられています。この私たち、つまり医者ルカもそのパウロがエルサレムに行くことに反対していたんですね。12節に私たちも土地の人たちもと書かれています。ここで私たちという言葉が20章以降もまた出てきます。パウロに同行した人たちもかなりの人数になっていました。医者ルカ、それからテモテ、そうですね、テキコやガイオ、トロフィモなどかなりの人たちがパウロに同行して、この人たちが一斉にパウロがエルサレムに行かないようにと懇願したんですね。しかもそれは単に危ないところに近寄らないようにといった人間的な思いで言っただけでなくて、御霊に示されてそう言ったんですね。3節にも11節からもこれが御霊の示しであるということがわかります。ではパウロは御霊の示しに逆らう行動したのでしょうか。パウロがエルサレムに登っていくならば逮捕されて苦難を受けることが分かっていながら、みすみすその苦難が待ち受けているエルサレムに登っていったんですね。苦難の中に飛び込んでいくパウロは、これは聖霊に逆らって間違った行動を取ったのでしょうか。御霊の示しに従い、また多くの人のアドバイスがあったにもかかわらず、それに逆らって、そして苦難が待ち受けているエルサレムに突き進んでいったこと、これは間違いだったんでしょうか。皆さんどう思いますか。パウロが改心のした時から、パウロがキリストの名のためにどんなに苦しまなければならないのか、主はパウロに示すとされてこういう言葉があるんですね。パウロがクリスチャンになったばかりの時ですけども、主はアナニアを通してこう語られました。この使徒の働きの9章の15節から16節を開けてみてください。お認識お願いできますか。使徒の働きの9章の15、16をお認識開けていただけますか。はい、開けました。ちゃんと見えるんですよ。しかし主はアナニアに言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示しますと書かれているんですね。ですから初めからその福音宣教、福音の伝道とそれから苦難というのはこう関係して、福音宣教していく中で苦難というのは初めからパウロの中で運命づけられていたんですね。パウロは多くの苦難を受けながら異邦人のためにキリストを伝えるように神に選ばれた器でありました。ですからパウロが苦難を受けることは神の初めからのご計画のうちにあったのです。では聖霊の示しに従ってエルサレムに行くことをしなければ一体どういうことが起こり得たのでしょうか。 もしこうしなければこうだったかもしれないと歴史に反して、まあ、事実起こったことに反することを想像してみてもあんまり意味がないかもしれません。でも、まあ、もしもパウロがエルサレムに行くことを避けたならば、きっとパウロには別の伝道の道があったのかもしれません。パウロが望んでいたようにローマに伝道に行くのに別の方法があったのかもしれません。でもパウロは御霊の示しを聞かないで多くの人の懇願に逆らってエルサレムに行くことを選びました。それは主の御心に反した行動だったのでしょうか。皆さんどう思いますか。私はそう考えていません。神の御心には幅があります。エルサレムに行くことを避けたとしても、あるいはエルサレムに行くことをパウロが望んだとしても、それは神の御心の範囲内であったのではないかと私は考えています。これを神学用語では Permissible will of God、 神が許容される御心、神がお許しになる神の御心だと私は考えています。つまりパウロが御霊の示しに従って、エルサレムに行くことを避けたとしても、あるいはパウロの思い通りエルサレムに行きを選んだとしても、神はパウロを導かれ、そして神はパウロを守り、そしてパウロを助ける方なんですね。これは、まあ、結婚する相手を選ぶ時にもそういうことが起こります。結婚する相手は世界中でいつもたった一人しかいないというわけではありません。たった一人しかいないという時もあります。イサクのお嫁さんにはリベカという創世記24章にありますけども、リベカがいて、しかしこの場合にはそのこのイサクのお嫁さんはリベカしかいなかったんでしょう。しかし大抵の場合は結婚相手を選ぶには選択の幅があります。この人と結婚することも、あるいはそうじゃない人と別の人と結婚することも、あるいは結婚しないことも自由ですし、また選択の幅があります。ある場合は結婚しないで独身を貫くという生き方も、これ素晴らしいことなんですね。場合によってもパウロのように独身を貫くことによって神の栄光を表す生き方ができることもありますし、また独身として召された場合もあるでしょう。でも神の御心には多くの場合幅があります。ある人と結婚することによって苦難を受ける場合があります。でもそれはその人の責任において、神は結婚することをお許しになるんですね。そして結婚することはおめでたいことですので、神の祝福があります。私も結婚する人を祝福します。職業選択の時もそういうことが起こります。ある人がある仕事を選びます。こういう仕事を選んだ以上、それによってその自分の人生に苦難が待ち受けていることがあるんですね。でもそれを承知の上でその仕事を選ぶとしたならば、その人の決心がもし固ければ、人が多くの場合その職業の選択の道をと尊重します。そういうことも神の御心の範囲内であるという場合が多いんですね。その場合でも神は一緒にいてくださり、助けてくださり、守ってくださいます。パウロはエルサレムに行くことを選びました。その決心は固かったんですね。そしてその選択によってパウロに苦難が待ち構えていることを聖霊はパウロに語ったし、また他の人も行かないように願いました。しかしパウロは覚悟の上でエルサレムの行きを選択したんですね。キリストを信じるがための苦難を覚悟しながら進んでいくパウロの生き方は、それはそれで尊重されるべきことであると思いますし、それは立派な生き方なんですね。それで周りの人たちはもう何も言いなくなってしまって口をつぐんでしまったんですね。 そして神の御心がありますようにと言って、そのことを主の御手に委ねました。神の御心がなりますように、これは全てのクリスチャンの共通した理解です。そしてこの点で一致できるんですね。神様の御心であるならば、このこともしよう、あのこともしよう、いやこっちの選択もいいでしょう、こっちの選択もいいでしょうということになるわけなんですね。ですから結論から言いますと、そのパウロがエルサレムに登っていったということ、これによる苦難がありますよということを御霊はこの警告したんですけども、でもそれもそっちへ進むことも神様の御心の範囲内でありました。そしてそのパウロは結果的にはその苦難を受けて、そしてあのローマのその帝国の保護庇護のもとに、あのこうシーザーあの皇帝に訴えるという形で、その守られながらローマに行くことができたんですね。そういうことも一つのそのパウロの計画の中にあったのかもしれませんし、そしてあの神様もそのように導かれました。15節から20節までお読みします。15節、数日後私たちは旅支度をしてエルサレムに登っていった。カイサリアの弟子たちも何人か私たちに同行して、古くからの弟子であるキプロス人、ナムソンのところに案内してくれた。私はそこに泊まることになっていたのである。私がエルサレムに着くと兄弟たちは喜んで迎えてくれた。翌日パウロは私を連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちがみんな集まっていた。彼に挨拶してからパウロは自分の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ説明した。彼らはこれを聞いて神を褒めたたえパウロに言った。兄弟よ、ご覧の通りユダヤ人の中で信仰に入っている人が何万となくいますが、みんな立法に熱心な人たちです。パウロは予定通りエルサレムに到着しました。エルサレム教会でヤコブを表見訪問しました。このヤコブは十二使徒のヤコブではないんですね。これと同じ人物ではありません。あの使徒ヤコブはかなり早い時期にエルサレムで殉教しました。ここに出てくるヤコブというのは使徒ヤコブではなくて、イエスの兄弟であるヤコブですね。イエスの兄弟で、イエスの復活後クリスチャンになって、その後エルサレム教会の重鎮となったヤコブでした。エルサレムで迫害があった時、でしたので、その当時にはペテロも使徒ヨハネもエルサレムにはいませんでした。何をしていたのか、おそらくその、使徒ヨハネはエペソの方にこう行ったんだと思いますし、そのペテロは、まあこの近隣の、エルサレムからユダヤサマリアの全土、さらに地の果てまでというふうにずっと、コリントの方まで、あるいはローマの方まで、天道に行ってました。だからこの時にはもう、まあ、そのエルサレム周辺にはここに何万人って書いてありますからね、実際に何万人という人たちがクリスチャンがいたわけですけども、そのいわばその一番のリーダーがこのイエスの兄弟のヤコブだったんですね。さらにエルサレム教会には長老が何人もいました。パウロはそのヤコブをはじめとするエルサレム教会の長老たちの前で3回目の伝道旅行の報告をしました。自分の奉仕を通して神が異邦人の間になさったことの福音が異邦人、つまり非ユダヤ人にも広がっていったことを説明しました。エルサレムの教会の人たちはこれを聞いて神への賛美へと導かれました。パウロたちのこの初代教会のこう苦しみながらも一生懸命伝道していった、その異邦人への伝道の努力によってそのキリスト教が全世界へと広がっていったんですね。 来週は21章の後半から人々がキリスト教の福音のメッセージに対してあるいはパウロに対していろんな誤解を持っていたということをお話しいたします。さらにキリスト教に対して持っていた誤解をパウロがどのように解こうとしたのかという点についてもお話しいたします。合わせて多くの日本人がどんなふうにしてキリスト教に対して偏見や誤解を持っているのかと、それに対してどう答えていったらいいのかということについてもお話をしたいと思っています。お祈りしましょう。天の父の神様、パウロが伝道していく中でパウロは多くの苦しみを受け、またさらに、苦しみが待っていたということを知らされました。神様、イエス・キリストに従い、あなたの右足の足跡に従って、イエス・キリストを述べ伝えようとするときに、いろんな方々から反感を持っていたり、あるいは、反対があったり困難を経験したりすることがありますけど、神様がどうかそういう方々、働き人一人一人をどうか主が、助けてください。そして守ってくださいます。また承知しがちな時に主がそれを一人一人を励まし慰め力づけてくださいますようにお願いいたします。パウロが決心をし、またキリストのために、苦しみを受けること、それをそういうことがあってもさらに突き進んでいこうとするパウロ、この、働き、態度から私も学ぶことができます。中とか私にも苦難にあっても福音を伝え、また正しく生きることを、できるように助けてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの名前を通して祈ります。アーメン。